皆さんおはようございます。だいたい今日ぐらいから学生さんは夏休みに入っているのではないかと思いますけれども、夏休み時期は学生の皆さんもたくさん来てくださるので、なるべくとっつきやすいテーマのメッセージにしようというふうに考えています。今年はですね、うちの教会の主題聖句に合わせて考えようと思ってます。ということで皆さん右前をご覧いただきますと、今年度の主題聖句がありますので一緒に読んでみましょう。ですか、右前にあります。せーの。それゆえ信仰と希望と愛、この3つはいつまでも残る。第一コリント13章13節。はい、これが主題聖句ですね。信仰と希望と愛、信仰希望愛を今年度のテーマにしてますけれども、これにちょっとなぞらえて、信仰の人、希望の人、そして愛の人、これをそれぞれ旧約聖書、新約聖書から一人ずつ焦点を当てて見ていきたいなというふうに思ってます。で、今日はその1回目ですけれども、信仰の人、特に旧約聖書の登場人物で信仰の人に目を留めていきましょうというのが今日のテーマです。で、誰かと言いますと、もうさっき読んでいただいたので分かりますけれども、ノアさんですね。ノアさんは信仰の人でした。もちろん希望の人で愛の人でもありますけれども、信仰の人だったというところに少しフォーカスをして、今日はノアの信仰の姿を見ていきたいと思います。ということで一緒に9節を読んで今日の御言葉を味わっていきましょう。開いている方で結構ですので、創世記の6章9節を一緒に読んでスタートしていきましょう。よろしいですか、いきます。せーの。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。はい、こう書いてあります。今読んだこの中に信仰って何でしょうか、それをよく表している一言があります。信仰とは何か、それを一言でよく表しています。それは何でしょうか。別に答えなくていいですけれども、その最後の一言ですね。ノアは神と共に歩んだ。ノアは神と共に歩んだ。ここにノアさんが信仰の人だったということがよく表れていると思うんですね。信仰とは何でしょうか。それは神と共に歩むことです。神様と共に生きることです。そのことを今日は特に心にまず留めたいと思います。逆にですね、よくある誤解考えてみると、例えばですね、信仰というのは神様がいるって信じることじゃないかと思っている人がいます。しかしこれは誤解ですね。神様がいるって信じるのは、結構信じている人たくさんいるんですけれども、それ自体は別に信仰じゃなくて、いるって思っているっていうだけのことですね。そうじゃなくて、いるかいないかっていうのはもう聖書的にはほとんど話題にならない、もういるに決まっているっていうことなので話題にならないんですけれども、いる神様にどういうふうに関わっているかっていうことが大事なんですよね。信仰というのはいるって思うことじゃなくて、いて当たり前なんだけど、いる神様と一緒に生きているかどうか、共に歩んでいるかどうか、それが信仰だということなんですよ。信仰っていうのはただいる神様を、ああいるいるって言って無視して生きるんではなくて、いる神様と向き合って一緒に生きていこうとすること、それが信仰だということなんですね。あるいはこういうふうに考える人もいます。世の中には何々教、何々教、いろんな教えがあって、そしていろんな神様がいて、いろんな哲学があって、いろんな考え方があって、その中のどれかを選ぶことじゃない。私はキリスト教っていう宗教をピックアップしました。はい、これ私の宗教、これが信仰ですか。いや、これも全然違うんですよね。そうじゃないんですね。私の友人がある時、学生時代にですね、信仰的に大きな変化がある時がありました。いい意味で、変化があったんですね。その時にそのことを私に分かち合ってくれて、こういうことを言ってたんですね。自分はこれまで信仰っていうのをアクセサリーみたいに考えてたっていうわけですよ。ある時にはそれを持ってるし、今日は気分に合わないなってなったらそれを置いていくし、あるいはあれも選べるしこれも選べるしって、そういうものだと思ってたけれども、全然違うということが分かった、教えてくれたんですね。信仰って自分中心のものでしょうか。私がこれ選ぶからこれ、こっちもいいからこっちにしとこうかな、今日はこの気分だからこれって、そういうものですか。いえ、そうじゃない。神様がただ一人の あなたを作ってあなたを愛している神様がいるんだけど、その方と一緒に生きていくってことですよね。それは、あ、今日はあの神様、あ、今日はこの神様、今日はこの考え方で、今日は私の考え方、それは全然違う。むしろ聖書に書いてあるのは、そういう考え方が偶像礼拝っていうんですよ。一番聖書の中で悪いって言われている罪なんですよ。そう教えているわけですね。だってそれって自分が正しいと思ってるわけでしょ。自分で神様を選べるんだから、ある意味あなたが神様じゃないですか。私がこの神様いいわと思ったらこれ選ぶし、あ、私はこれなんとか今日がいいわと思ったらこれ選ぶし、それまさに自分で神様を作っているわけですよね。それは一番ダメだよ、聖書は教えているわけですね。そうじゃない、聖書はそれを自己中心で偶像礼拝の源だと言ってる。でもそうじゃなくて、本当にあなたを作った人、この世界を作られた方、そんなにいっぱいいるわけはないですよ。たった一人の世界を作られた方、そしてあなたを作られた方、しかもとても素晴らしく作って、とても素晴らしいって一番よく分かっている方、その方を信じて向き合っていくということ、一緒に選んで歩いていくということ、一緒に生きていくということ、それが信仰なんですよということです。あ、そうなんだ、神様世界を作ったんだ、まあ、そこまではいいとしましょう。で、へえって言って自分で生きていくんだったら、それは意味がない、それは信仰じゃないということですよね。そうじゃなくて、あなたを作られた神様と向き合って一緒に生きていくっていうことが信仰なんだよ。これがノアさんの姿勢が私たちに教えていることですね。皆さんはどうですか。このノアさんと同じ信仰を持っているでしょうか。まあ、ぜひ思い巡らしてみていただきたいと思います。この世界を作って、あなたを作って、そしてあなたを愛して、あなたの人生に関わろうとしてくださっている方、この方と一緒に生きていこう、そうすることが私たちの信仰だということをもう一度確認してもらいたいと思います。さあ、では次にですね、次のポイントいってみましょう。今度は9節から12節を一緒に読んでみます。9節今読みましたけど、もう一回加えて9から12を読みます。よろしいですか。いきます。せーの。これはノアの物語である。その世代の中でノアは神に従う無垢な人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアには3人の息子、セム、ハム、ヤフェトが生まれた。この地は神の前に堕落し、不法に満ちていた。神は地をご覧になった。見よ、それは堕落し、すべて肉なるものはこの地で堕落の道を歩んでいた。神はノアに言われた。あ、ごめんなさい、今のところまでだった。はい、すいません、この地で堕落の道を歩んでいた。結構です。さあ、この中で、次に注目したいのは、ノアさんは一番最初のところですけれども、その世代の中で神に従う無垢な人であったってこう書いてあることです。逆に言うと、ノアだけが神様に従う人であったということなんですよね。この後何が起こるか、それはノアの箱舟の話、皆さん知ってるでしょうから、その通りですね。この当時ノアさんは神様に従う人でした。じゃあ他の人たちどうだったですか。ちょっと先を見てみますと、今読んだところですが、11節12節人々はみんな神様の前に堕落し、不法に満ちていた。もうとにかくひどくなってたということですね。そしてみんな堕落して歩んでいた、そういうふうに書いてあります。で、だから神様はですね、ノアさんに言うわけですよね。もうダメだ、この世界を一度滅ぼします。でも君たちは箱舟を作って生き延びなさい、そういうふうに言うわけですよね。この時代の中でノアだけが神様に従う無垢な人だった。これが次のポイントですね。逆に言うと、ノアはたった一人神様のことを信じて生きていたっていうことですよ。この世代の人たちはみんな他違ったっていうことです。だから他のみんなは誰一人、神、何それバカじゃないのって思ってたっていうことですね。神、そんなのに信じてんの、え、そんなことに従おうと思ってんの、バカじゃないのってみんな思っていた中で、ノアだけがただ一人信じていたということであるわけですよね。ノアは他のみんな全然違ったけど、たった一人でも 神様を信じて生きていたということです。ここにももう一つ信仰の姿っていうのがありますね。信仰って何ですか？みんなと一緒に相談してよしじゃあこの方向でってすることですか？いやそうじゃなくて、あなたが他の人がどうあったとしてもあなたが神様を信じるということだ、あなたが神様を信じて生きていくということだ、まあ、このことが今日の2つ目のポイント、ノアさんが表しているその姿勢ですね。その姿は特にノアがこの後何をするかで、何をすることになっているかでよくわかります。ちょっと見てみましょう。今度は13から17を一緒に読んでみたいと思います。神様のとてつもないことが、書いてあるわけですね。13から17を読みます。いきます、せーの。神はノアに言われた。すべて肉なるものを終わらせる時が私の前に来ている。彼らのゆえに不法が地に満ちている。見よ、私は地もろとも彼らを滅ぼす。あなたはゴフェルの木の箱舟を作りなさい。箱舟には小部屋をいくつも作り、内側にも外側にもタールを塗りなさい。次のようにしてそれを作りなさい。箱舟の長さを300アンマ、幅を50アンマ、高さを30アンマにし、箱舟に明かりを取りをと作り、1アンマにしてそれを仕上げなさい。箱舟の側面には戸口を作りなさい。また1階と2階と3階を作りなさい。見よ、私は地上に洪水をもたらし、命の霊を持つすべての肉なるものを天の下から滅ぼす。地上のすべてのものは息絶える。はい、神様はですね、とんでもない話をいきなりモーセに持ってくるわけですよね。もう滅ぼすことにしましたと。だからその中で私を本当に信じているあなたは生き残りなさいということで箱舟を作りなさいと言われるわけですよ。もうはちゃめちゃですよね。だってそんな兆候全くないのにこれから世界が滅びますって神様に言われるわけですよ。であろうことかでかい箱舟を作れと言われる。これどれぐらいでかいかというと本当にでかいんですね。ちょっとこのアンマーでは分かんないと思いますけれども、長さが135メーター、そして、幅が50アンマーって 22.5 メーター、縦が 13.5 メーター、で135メーターどれぐらいかって想像つかないと思いますけれども、あのサッカー場の長さより長いということですね。ですから結構なやつですよ。これをですね、当時の技術で作るんですが相当大変ですよね。まあ、タールぐらいはあるみたいですけれども、でもそれにしたって大変。しかも3階建てっていうわけでしょ。で小部屋をいくつも作れ、キリンはどうするんだって僕思いましたけれども、まあ、多分ぶち抜きにするんじゃないかなと思いますね、そこだけね。まあ、そういうふうに、まあ、とにかく動物が入るようにして一生懸命作るわけですよ。すごい作業ですね。で多分ノアとその家族だけ乗るんですから、その家族だけで作って、でおそらく見てる人たちは、まあ、昔私があの読んでもらっ教会で読んでもらってた紙芝居では思いっきりそういう場面が出てくるんですけど、バカにしてると思いますよ。だってなんかお告げを聞いたらしいぜってみんな言うわけですよね。バカじゃないの、あんな作り始めどうすんの、頭おかしくなったかな、ノアおかしいねって言うわけですよ。そんな長くてでかい箱舟をどうして作るんだ、雨なんか降る感じじゃ全然ないし、しかもこの大きさってって思うわけですよ。え、動物集めてくるって言い出したよ、無理じゃないって思うわけですよね。まあ、紙芝居とかだと大体、ね、向こうから集まってきてくれるので非常に助かりますけれども、でも大変だと思いますよ。まあ、その辺は書いてない、あのハンティングしてきてるのかどうか分かんないですけれども、とにかくすごい労力ですよ。ノアはとてつもないこと言われてるんです。なんだったらちょっとね勢いで始めるところまでだったらできるかもしれない。でもノアどうしましたか。ちょっと22節を読んでみましょう。最後のところですね。22節一緒に読んでみます。いきます、せーの。ノアはすべて神が命じられた通りに果たした。果たしたんですよ。最後までやり抜いたってことですね。これがノアの信仰の姿ですよ。最初ちょっと勢いだけだったらなんとかいくかもしれないけれども、途中でやいのやいの言われるわけですよね。みんなが失笑して後ろ指を刺されながら、しかも家族全員がですね、恥さらしみたいな感じになって、おいおいまだやってるっていうふうにずっと笑われながらバカにされながら過ごしていく。心折れるかもしれないですよね。でもそうじゃなかった。ノアは他の人がどうかっていうことじゃなくて、でもやっぱ神様を信じたんですよ。ただこの世代の中で唯一なんですから、他のみんな友達もみんな誰も信じてない、 みんな自分のことをバカにしているけれども、でも自分は信じているし、神様はっきりしてんだから、それは信じるわけですよ。たとえ何と言われようとも、それがノアの信仰の姿だったっていうことですね。信仰ってある種の勇気が必要かもしれないですね。それは他の人に合わせることとは全然違うからですよね。他の人に合わせるんじゃなくて、あなたが神様を選ぶっていうことですよ。そこには本当にその人の決心があるっていうことですね。でもそう決めていくということです。信仰というのは人がどうではなくて、あなたが決めるということだ。まあ、もちろん私が聖書の学びをしてたりすると、未成年の人だったらね、ちゃんと家族の人にお話をしてから信仰を持ちましょうっていうことはします。でもたとえね、家族の人が反対しても、その心の内に信仰を持つことはできるわけですよね。まあ、そのことはきちんとお勧めしますけれども、でもそういう周りの人に話したりとか付き合ってね、歩んでいくことは当然この地上で生きている限りあるんですけれども、でも神様と一緒に生きるということはあなたがすることだ、それは他の誰でもなくてあなたがすることだということを、ここでノアはよく表していると思いますね。言われた通りに最後まで彼はやり遂げた、そこには信仰があったということですね。ぜひそのことを思い巡らしてみたいと思います。さあ最後に言ってみましょう。18節から21節、18から21、残ったところを一緒に読みたいと思います。18から21を読んでみます。せーの。私はあなたと契約を立てる。あなたは妻子や嫁たちと共に箱舟に入りなさい。またすべて命あるもの、すべて肉なるものから2つずつ箱舟に連れて入り、あなたと共に生き延びるようにしなさい。それらはオスとメスでなければならない。それぞれの鳥、それぞれの家畜、それぞれの地を這う者が2つずつあなたのところへ来て生き延びるようにしなさい。さらに食べられるものはすべてあなたのところに集め、あなたと彼らの食料としなさい。はい、と書いてありますね。彼の従い通したその結果はどうでしたか。もちろん結果自体は7章以降に書いてあるんですけれども、ここに神様の約束が書いてありますね。そしてそれが果たされるわけですよ。それは何だったかというと、命ですね、救いということですよ。聖書のメッセージは一貫しているんですよね。まあ、よく旧約聖書の神様は怖い神様で、新約聖書の神様は怖く優しい神様と言いますけど、そんなん全然嘘ですよ。ちゃんと最初から最後まで見たら一貫して怖いですから、そして一貫して優しいですから、それ両方とも一貫してずっと同じです。神様は正しくてなおかつ愛の方なんですよ。これはもう本当に一貫してるんですね。だって本当にね、厳しくない神様でも、なんていうの、それ正しくない神様だったらイエス様はあんなひどい目に遭ってないですからね。もう一貫して恐ろしいことが起きるわけですよ。でもそれは正しい方なんですよね。神様は本当に正しいんです。皆さんだってすごい悪いやつが栄えてたら腹が立つでしょ。すごい悪いやつがすごいいい目見てたらそれは良くないって思うじゃないですか。もう神様はそれ以上に正しい方ですから、悪いこと最後までほっとくってことはどうしてもできない方なんですよね。きちんと悪いことは悪いってされなきゃいけない、そういう正しい本当にちゃんとした方なんです。でも同時にですね、愛の方なんですよ。これがもう本当にどうしようもないって言い方悪いんだけど、本当にもうどうしようもないぐらいに愛してやまない方なんですよね。だから裁かなきゃいけない、でも裁くと滅んじゃうから辛いっていう、もうこれなんですよ。神様は一貫してこういう姿なんですよね。でも愛の方だから、最後どうしましたか。もう結局自分が十字架にかかる、まあ、そういうやり方ですよね。正しく裁くのを自分が代わりに受ける、もう発想がちょっと人の理解の枠を超えるやり方ですよね。これが神様の姿だということです。それは一貫してるんです。もうこのノアの箱舟だって同じことです。神様に従いなさいよって、命を選びなさいよ、じゃなければ最後はどうしても滅んでしまう。あなたが滅んでないのは、あなたが全然一点の曇りもない素晴らしい超聖人君主だからではなくて、神様があなたを愛して待っているからなんだよということですよね。もうそれが聖書の一貫したメッセージであるわけですね。主を信じる人は命を得ます。これが本当に一貫した聖書の約束ですね。ヨハネの3章16節を開きたいと思います。新約聖書にいきなり飛びますけれども、最後にヨハネ3章16節のお話をして終わりたいと思います。 新約聖書、後ろの方ですね、聖書の後ろの方に新約聖書がありますが、後ろの方の167ページを開けてみたいと思います。新約聖書の167ページ、聖書の後ろの方に新約聖書があります。新約聖書の167ページ、左のページの下の段、後半の16節を一緒に読んでみましょう。3章16節を一緒に読んでみます。いきます、せーの。神はその一人子をお与えになったほどによう愛された、一人子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。神様はだから正しいから、皆さんに悪いことがあったらどうしても裁かれてしまうんですけれども、それで滅びるのはとても耐えられない。どうしたか、それでその一人子を与えたって書いてあるわけですよね。それイエス様のことですよね。イエスキリストをこの地上に身代わりとして与えたということを言っているわけですね。それほどによう愛された。よっていうのは、私たち悪いところがある一人一人ということですね。信じない一人一人ということですけれども、あなたのためにあなたを愛されて一人子を与えたと書いてあります。一人子イエス様を信じる人はもう一人も滅びないで、代わりにイエス様滅んでますから、もう絶対あなた滅びない、あなたが滅びないで永遠の命を得るためだ、そういうふうに教えています。ノアの時と基本的には変わらない。本当にイエス様を信じる、神様を信じてあなたは生きなさいって、永遠の命を受けなさい、そういう約束ですよね。今日ちょうど子供のメッセージが季節して、その命のところでしたね。イエス様を信じる人はその復活であり命であるイエス様から永遠の命を得るんだ、死んでも生きる命を得るんだ、そういうふうに書いてありますね。神様はあなたを愛しているので、永遠にあなたは生きるべきだと思っているということです。私はですね、小さい頃というか子どもの頃、あるいは思春期まで永遠の命というのは、なんだかっていうふうに思ったわけですね。なんかこの地上で生きて永遠に生きていくって大変そうだなと思ったんですけれども、でも神様が与えてくださる永遠の命っていうのは本当にその天国の永遠の命、本当にもうこの地上と比べ物にならない、そういう否定的なネガティブな悪いものはないところでの命ですよね。それを与えてくださるっていうことですね。これが神様の約束だということです。ノアは確かにたった一人で神様を選んでいきました。でもそれはもちろん大変だったかもしれない、みんながバカにしたかもしれない、おかしい、変なのって言ったかもしれないけれども、でもノアは正しい選択を私はしていると思いますね。だってあなたを愛する人を無視して、そして周りに何とか合わせて最後滅びるって言われるのと、あなたを愛してやまない人、もうあなたのためだったら本当に文字通り命を懸ける方を認めて一緒に生きていって、そして永遠の命を受け取るのだったらどっちがいいかって、もう比べることだってできない、もう話にならないような話じゃないですか。あなたにも神様の愛が与えられていますよ、あなたにも神様が与えられていますよ、イエス様が与えられていますよ、このことにぜひ私たちは答えていきたいと思うわけですね。それが私たちの信仰だ、そしてその信仰の結果だということをもう一度確認したいと思います。さあ、ではいつものように祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。それぞれ自由に今日の御言葉を思い巡らしながら、あるいは今何か神様から感じさせられていることや考えさせられていること、今思い悩んでいることあったら、ぜひ自由に祈っていただきたいと思います。まず第一に、信仰とはこのあなたを作ってあなたを愛している神様と一緒に生きよう、そう始めることだということですね。また信仰は人と比べるものではない、あなたが神様に対してどうかということだ。そして最後に、信仰はあなたに命と愛を与えるものですよということですね。それを選んでいくということが信仰だということです。では他にも自由にしばらく思い巡らしながら応答の祈りの時間を持ちましょう。 祈ります。愛する天の神様、感謝いたします。あなたが私たちを愛してやまない、また私たちを作られた主であることを改めて覚えて感謝をいたします。どうぞ私たちあなたを信じて歩むことができますように。それはただあなたがいるというだけではなくて、あなたと一緒にあなたの御言葉に聞きながら、あなたと共に生きていくこと、歩んでいくということですけれども、そうできるようにあなたが導いてください。他にもどうぞ一人一人祈られた祈りにあなたが聞いてください。それぞれの思いがあります。それぞれの応答があります。主はあなたはよくご存知です。どうぞあなたが聞いてくださり、あなたの御旨を持って答えてくださるようにお願いいたします。神様、どうぞこれから始まる一週間の旅路を、ここからイエス様が一緒に歩み出してください。ここにいる一人一人があなたと共に歩み出すことができますように、主をどうぞ祝福して使わせてください。お一人お一人の心の祈りに合わせます。すべてのことを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。